お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年被爆から81年を迎える広島。この節目に戦争の記憶を語り継ぐ一人の女性を改めてご紹介します。メルボルン在住の徹子マッケンジーさん、愛称テスさん。広島から戦争花嫁としてオーストラリアへ渡りました。昨年放送したインタビューを再びお届けします。聞き手は新野はるかです。
今年は太平洋戦争終結から80年を迎えます。日本の総務省の人口推計によると、戦後に生まれた世代は総人口のおよそ9割となりました。ましてや私たちの暮らすオーストラリアで、あの時の体験を自らの言葉で語れる日本人は果たしてどれだけいるのでしょうか。メルボルン在住で今年96歳を迎えた徹子マッケンジーさん、愛称はテスさんは、今でも当時の記憶を鮮明に、そして詳細に語ることのできる貴重な証言者の一人です。テスさんは岡山で生まれ、4歳から広島の呉で9人兄弟の下から2番目として育ちました。そして戦後、広島に駐留していたオーストラリア兵士と結婚し、戦争花嫁としてオーストラリアへ渡ります。原爆が投下された8月6日の朝、テスさんは友達と広島市内へ向かう汽車に乗るため駅へ向かっていました。しかし汽車を1本逃してしまったことが生死の分かれ目になったと振り返っています。今日はテスさんに当時の記憶をお話しいただきます。
そうなんです。呉駅でね、乗り遅れて、そして次のね、汽車を待ってる間にね、ピタッといるような光線が目を貫いて、そしてあら、あれお友達と一緒で、あれ今の何言ってると、それは原爆の雲ですよね。その雲が山あいから覗いて出て、そしてもくもくもくもく、それでも私たちは知らないから汽車に乗って3クォーター2広島、そこまでは行きました。だけどもうそこからはこの汽車はもう広島までには行きませんから、ひっくり帰ってください、帰ってくださいって、徒歩で帰るというと 2,3 時間ぐらいかかるのに、広島には行けないから、そうすると広島は全部今惨事が、大変な惨事です。皆さん何が起きたかは知らないけれど、ただ惨事です。お家にようやくたどり着いて帰ると、家ではそら家族がみんな心配してました。そしてその3日後に同じアトミックボム、長崎に落ちましたね。そして終戦になりました。今思うと本当に命拾いでした。
日本人だけでもおよそ310万人の犠牲を出した太平洋戦争。8月15日の終戦の日の記憶をお聞きしました。
終戦の時はね、今日は天皇陛下からね、声がかかりますっていうので、みんな私たちは正座をして、ラジオの前に正座して待ってました。そうすると天皇陛下はね、いかんにもこの度敗北しましたからっていうような、その時はね、皆さん号泣しました。号泣のそのね、一方で、ああこれで済んだ、これで今晩からほら塔を全部開け放して電気も応用しなくてもいい、ああ元の生活に戻れると同時に、今まで皆さんたくさんたくさんの人が亡くなられたのが何のためだったんだろう、犬死にです。それを思うとね、その半々ですよね。号泣しましたよね。やはりね、本当にね、今までのね、あれだけの人数をね、何のためにね、なくしたんだろうと思って、犬死にね。
そして終戦の翌年、1946年2月、英連邦占領軍が日本に進駐し、呉市の中心部に総合司令部が設けられ、広地区、江田島にかけて部隊や支部などの施設が次々と作られました。テスさんはオーストラリア兵士が初めて呉に到着した日、その様子を友達と見に行ったそうです。最初はとても怖い印象を持っていたと続けますが、 豪州の兵士たちは次第に町の人々の印象を変えていったと話します。
私たちはもう怖くて怖くてね、だけどお店の方たちもね、もう本当に最初はね怖かったけどね、あの瞬く間にね、あの市中の人たちがね、豪州の兵隊さんってね、とてもね、あの誠実なんですよってね、気持ちのいい方で、みんな優しい方だって噂になって、 急速にね、市民の愛情友情をね築いていきました。
戦後6歳上のお兄さんに勧められて英語を学び始めたテスさんは、その語学力が買われ19歳の時に進駐軍の長官邸でハウスメイドとして働くことになります。当時の日本では基地で働く方がお給料がはるかに高かったといいます。そして勤め先の長官邸こそが後のご主人となるオーストラリア兵士レイ・マーレー・マッケンジーさんと出会った場所です。レイさんはテスさんにアプローチをするため、当時の日本では珍しいものをよく持ってきてくれたといいます。
その住み込みになって、それから私の主人の方から好意を持って、しきりにそら、あの頃そらまだレモネードとかそんなものは手に入らないんですよね、日本人にはね、うん、その時に彼がキャンティーンからね、レモネードとそれやケーキですよね、ケーキなんかを買ってはね、夜私と私のお友達が宿舎で話なんかしてると、それは持ってきてくれるんです。外人なんかとね一緒になるなんて思ったこともありませんでしたからね、ずいぶん長くかかりました。
オーストラリア兵士との交際に当初テスさんのお父さんはとても反対し、ご立腹だったそうです。ですがレイさんを基地で知っていたお兄さんが口添えをしてくれたおかげで、お父さんにレイさんを紹介することになります。
ある日、それは私、あの主人を連れて帰りました。そして父が、それはすき焼きするから用意しなさい、ビールを飲んだりお酒飲んだりして、言葉は分からなくても父はその彼を観察していて、そしてとっても良さそうだからって許可をいただきました。
一方でレイさんの家族とは交際をスタートするなり、手紙で親交を深めていったといいます。
あの彼と交際し始めるとね、すぐ彼は彼のお姉さんと妹さん、手紙を書いて私の写真も送って、そうするとすぐね、そのお姉さんと妹さんから私に便りが来て、小包なんかも送ってきてくれました。そしてね、それに対して私も日本からお人形さんとか、いろんな日本のお土産ね、珍しいものを送ってあげて、向こうから便りいただいて、それを兄に読んでもらって、そして私は自力を引きながらお便りを出して、そういうことが始まってましたからね。
当時白豪主義の政策を取っていたオーストラリアは1979年に移民制限を撤廃し、その3年後の1952年から57年にかけて、およそ650名の日本人の戦争花嫁が海を渡ります。今のように簡単に行き来ができない時代、どんな覚悟があったのでしょうか。
一生の別れになると思います、皆さんね、その頃は。だけどやはり愛してる人と一緒になって、一生空連れ添おうと思う、その心の方が強い。
そして文通を通じて親交を深めたお姉さんと妹さんと、メルボルンで初めて対面した時の様子を振り返ります。
こちらにね、渡航してきてスペンサーストリートでお会いした時はね、旧知の知人に会ったような気持ち、もう二人とも気心が全部知れてましたからね、全然違和感を感じるということはありませんでしたね。
戦後間もない当時は、敵国だった日本に対する反日感情がまだ色濃く残っていた時代でした。戦争花嫁たちがご主人の家族に受け入れてもらえず、辛い思いをしたという話もよく耳にしたといいます。ですが当時洋裁師をしていたお姉さんの働きかけのおかげで、テスさんはすぐに新しい環境に馴染めたといいます。
洋裁師をしてる、だからお客さんね、すぐね私を連れてね、 そのお店の方たちに紹介していただいて、これからね、よく見てやってくださいって。
テスさんがオーストラリアに渡った翌年の1954年、オーストラリア政府の支援を受け、テスさんはタイピストの技術を身につけ、約9年間にわたり政府機関に勤めます。その後、母親の体調不良を知り、テスさんは広島へ戻ります。早くに他界した3歳上の兄の娘さんを、母親代わりとして当時、テスさんのお母さんが育てていました。しかし、母の体調を考え、テスさんが14歳になる姪を引き取り、養女としてオーストラリアへ迎え入れることを決めます。ご主人はどんな反応だったのでしょうか。
私が養子にした子が、私たちが日本を出るときに彼女は3歳半ぐらいになってましたよね。それで私たちは日本にいるとか、私、彼女が生まれたときから私はよく主人と2人でね、しょっちゅう連れ歩いてました。自分の子みたいに。だから主人はやはり可愛いですよね。そんな記憶があるから、とってもね、いいお父さん代わりをしてました。私はそら自分自身で2回流産して、2回とも5ヶ月で流産して、私自身の子はね亡くしましたけれど、でも子育てをさせていただいたっていう経験ね、それだけでももう本当にありがたく思っています。
その後、3人のお孫さんにも恵まれ、孫たちの世話にも精を出したといいます。ご主人と共に穏やかな日々を過ごしたことを懐かしく振り返ります。しかし、その最愛のご主人は60歳の時に脳一血で倒れ、そこから15年にわたる介護の日々が続きます。
もう彼はね、とっても器用な方でね、何でもできる人でした。それが自分でできなくなって、初めのうちはそうしてイライラして、次第に脳のあれが機能がなくなって、しまいには全然わからなくなって、ホームに入れて毎日毎日ね行って、彼は何にもわからないけれど、彼にそら子供がどうしてる、今日は何をしましたっていちいち話してあげてね、亡くなる日までいろんなことを話してあげました。だから私は亡くなるととても辛いけれど、でも満足感はありますね。
現在は一人暮らしになり、足が弱く外出はままならないものの、家族や知り合いが代わる代わるテスさんを訪れるといいます。
ひいひい孫ができてます、今。私はだから、みんなね、次から次に、だから私は一人でここにいても、次から次にそのおばあちゃん、何が今日していただきいいですか、何かいるものありますか、もう次から次に出たり入ったりして見てくれます。
最後に、今年終戦から80年の節目、今までの人生を振り返り、戦争花嫁として海を渡った決断に悔いはないか聞いてみました。
ありません、全然ありませんよ、本当にありません。来てよかったなと思います。
何でも笑いに変えてしまうような明るさと朗らかさを持つテスさんの笑顔の裏側には、幾多の困難を乗り越え強く生き抜いた人生の軌跡がありました。今日はメルボルン在住96歳の戦争花嫁、徹子マッケンジーさんのインタビューをお届けいたしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。